説教平安あれ父ども東牧師。
今朝私たちはどのような思いを持ってこの礼拝に来たでしょうか。私たちは人生のさまざまな不安を抱えたままこの礼拝の席にいるのではないでしょうか。キリストの弟子たちもまたそのような何らかの不安の中で、キリストがよみがえられたその日の夕方、ある小さな部屋に集まっていた。聖書はこう書いています。これが19節の最初の言葉であります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。イエス・キリストがよみがえったという噂が広まるにつれて、当時のユダヤ教の祭司長と長老たちは相談して、多額のお金を出して兵士たちに、自分たちが寝ている間に弟子たちが来て実はイエスの体を盗んでいったんだ、そういうように噂を広めたとマタイ福音書は記しています。そうしますと、逆にキリストの弟子たちはユダヤ人たちからいつ襲われるかもわからない、そういう不安の中にあった。また弟子たちはマリアが私は主を見たと、主に会ったと言ったけれども、弟子たちはまだそれが本当のことのようには思われないので、信じていなかった。そこに弟子たちの二重の不安があったと思います。外からユダヤ人たちに襲われるかもしれないという、そういう不安、また同時に自分たちはまだキリストがよみがえったということを信じられない、信じていない、そういう内面的な神を信じられない弟子たちの中にあった不安、そういうものが入り混じったままで彼らは一つの部屋に集まっていた。賛美歌の39番という礼拝というタイトルがついている賛美歌の中に、日暮れて夜もは暗く、我が玉は糸寂し、夜べなき身の頼る主よ共に宿りませ、命の暮れ近づき、世の色か移りゆく、常しえに変わらざる主よ共に宿りませ、そう歌う賛美歌があります。神なき人間、神を信じられない人間の根源的な魂の不安な魂の姿を、この聖書は、賛美歌は歌っています。日暮れて夜もは、周りはだんだんと暗くなってくると、一層自分の魂は寂しさを感じる、そう歌ってるわけです。弟子たちも主がよみがえった日の特に夕方と書いています。夕方彼らは集まっていた。しかもユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたということも彼らの不安を象徴しています。このヨハネ福音書が書かれましたこの時代というのは、このイエス様が実際に亡くなられたこの紀元後、30年ですよね。それからだいたい60年ぐらいした時にこのヨハネ福音書というものが書かれているわけなんです。そしてそれはどういう時代であったかといいますと、 紀元後85年とか95年ぐらいです。1世紀の終わりぐらいに実はこのヨハネ福音書というのが書かれているわけですけれども、この当時のユダヤ教の神殿がローマの軍隊によってこの紀元後70年に崩壊する、破壊される。そうしますとユダヤ教はその後ですね、ヤムニアという場所にこの集まりまして結集しまして、ユダヤ教の再建を図るわけであります。その時にこの決め事っていうんでしょうかがあった。その時にですね、このその一つの中にイエスをキリストと信じる者たちを、つまりキリストの教会をですね、迫害せよと、まあ、そういうことがユダヤ教のその礼拝の規定の中にですね、盛り込まれていたというふうに言われております。ですからイエスをキリストと告白するキリストの教会を、まあ、その大体その80年から90年ぐらいにこう弾圧が始まっていた。つまりヨハネの福音書が書かれたその時、そういう状況があった。紀元後30年、イエス様がよみがえられた、そして弟子たちが不安の中で集まった、そういう弟子たちの姿と、そして当時のヨハネ福音書が記されていた当時のその教会のに集まる人たちのために、このヨハネ福音書が書かれている。つまりそこにはこの当時の直接の弟子たちの姿と自分たちの今の姿で、さらに言えば今日我々がこの礼拝にこう来てるわけですけれども、それぞれにですね、このどういう種類の不安であるかは分かりませんけれども、書いてませんけれども、何らかの不安を抱えたままに我々はこの礼拝の席にいる、そういういわばこの三重のですね、ことがここには重ねられているのではないかと思うんです。しかしその中に、そういう集まっている、いわばこれは礼拝の中に、我々は言うならばこういう礼拝の中に、その礼拝の中に、不安の中にのただ中にある者たちに、よみがえりの主が入ってきたと、そういう中によみがえりの主が入ってきたんだということを聖書は書いている。まさにここに私たちの平安があるということを明らかにしているのであります。いつ襲われるかわからない不安のただ中にある者たちの中に、よみがえりの主が何をもって入ってきたか、これがイエス・キリストが最初に言われた言葉に表されています。キリストは最初に何と言ったか、平安あれと言った、まあ、この聖書は平和があるようにというふうに訳されておりますけれども、かつての旧約聖書はですね、平安があるように、そして昔のもっと古い訳は平安あれというふうに、まあ訳されておりました。あなた方に平安があるように、平安があれ、そう語った、まあ、この言葉はシャロームというヘブライ語の、ユダヤ人が使っているシャロームという言葉をこうギリシャの言葉にですね、訳した、まあ、そういう言葉で書かれているわけでありますけれども、そのシャロームという言葉は、この我々が知ってますように挨拶の言葉で、朝でも昼でも夜でも使われるような言葉であります、まあ、ですからここで夕方ですから、まあ、こんばんはというふうに訳しても間違いではないわけですよね。しかしこの言葉はその後の21節においても、イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、平安があるようにということは、単なる挨拶であるならばこれは一回で終わっていいわけですよね。しかしわざわざここでも21節においても、キリストは平安があるようにと言われているということは、単なるこれは挨拶の言葉ではないんだということを示しています。この弟子たちの、この弟子たち、不安を持った弟子たちに真っ先にもたらしたもの、イエス・キリストが最初に 最も必要だと思ったもの、それは実は神から来る平安が弟子たちにないんだということをキリストは知ってたということです。だから平安があれとあるようにと言ったんです。神の世界から来る平安、神の世界からキリストは永遠の平安を持ってこの弟子たちの中に入ってきた。キリストご自身の存在が神の平安そのものだったのです。弟子たちは人間の作り出す小さな不確かな平安しか持っていなかった。だからすぐに崩れて我々は不安になっていく。確かに我々にもあるんです。いいことがあって嬉しかった、よかった。ところがたちまちにそれが崩れていくのです。すぐに何か別な問題が起こってくると不安になっていく。それが我々の姿なのです。弟子たちも同じだった。キリストはそのような弟子たちに神から来る平安を満たすためにやってきたのです。単なる挨拶ではありません。これは実はキリストご自身の働きに関わる問題であります。キリストは杉越の食事のあの祭りの席で弟子たち一人一人の弟子たちの足をお笑いになったと、あの13章が書いてますよね。でその後にイエス様は長い長いこの別れのですね、決別の説教をこうなさっているということをヨハネ福音書は書いています。その中にこういう言葉をキリストは語ったのですね。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。もうしばらくしたら世は私を見なくなるだろうが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。さらには私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、おじけるな。私は去っていくが、またあなた方のところに帰ってくると、私が言ったのを聞いている。今私はそのことが起こらない先にあなた方に語った。そしてそれはことが起こった時にあなた方が信じるためであると。実はこれはすでにヨハネ福音書の14章に書いてあるんですよ。まあそういうふうにヨハネは書いたと言ってもいいかもしれません。そのことが起こった時に信じるためである。何を信じるのか。この世がもたらす平安ではなく、私の平安、我が平安、私が神のもとから持ってきた神からの平安をもたらすことを、神からの平安なんだということを信じるためだ。その時に信じられるようにと、私は今ここで語っておくぞとヨハネ福音書は14章で語ってるわけです。そしてその時はここに来たわけです。まさに杉越の食事の時の後で約束していたこのことが、今このよみがえりの後でこれが実現している。その時がここに来たんだ。新共同訳聖書と今言ったこの口語訳の聖書の違いっていうのは、この平安という言葉で口語訳は訳されてたんですけれども、この新共同訳は平和という言葉で訳しているわけでありますね。まあ平和はどちらかというと外的なこと、まあ平安というとやっぱり内面的なことを意味しているけれども、まあここで大事なことは、キリストは私の平安をあなた方に与えると、あの14章でキリストが約束したことですよ。私の平安、あるいは私の平和でもいい。それ何かというと、キリストが所有している平安、すなわち子なる神キリストと父なる神との間に 対立がない、私と父とは一つである、完全に一致している、そのような平和、キリストはこの地上にあるときに激しい涙と叫びと思ってこの世を送られたけれども、父なる神との関係においては一つであった。いついかなる時にもイエス・キリストは神のその恩愛と神の義と神との交わりの中に生きていた。そこに対立はなかった。一致していた。神との間に対立がなく、神の御心をいつも呼吸して神との一致の中にあった。その私の平和、私の平安を弟子たちに与える、そういう時がここに来たということです。さらにその説教の続きの中で16章の39節でこういう言葉もあるんです。この最後の、これらのことを話したのはあなた方が私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。キリストは十字架につけられてこの世に敗北した、そういうふうに誰の目にも見えた。しかし十字架に死すことは敗北ではなくて、むしろこれは神のご計画の完成、成就であった。罪の贖いであった。この罪という言葉なんですけれども、我々はしばしばこれをですね、道徳的な問題を意味するようにどうしても受け止めてしまう傾向があると思う。しかし聖書の中でそれも言ってることは確かなんですけれども、もう一つの意味が、大事な意味がある。罪という言葉はですね、その実はかけ離れているという意味があるんですよ。どういうふうにかけ離れているのか、神と自分とがかけ離れていること、それが実は罪という言葉なの。神と自分とがかけ離れてしまっている、そういう姿を罪というふうに言ってるわけです。ですから人間が神からかけ離れてしまっている、そういう姿を元の神と共にある状態に戻す、それが実はキリストの御業であった。それが十字架であった。その神との関係を回復して一人一人に神を信じる信仰が確立していく、そのような勝利者として、そういうかけ離れをですね、そういうものを埋めて、そういうものをですね、本当に克服して一人一人が本当に神と近づいてですね、神を信じるものとなる、神との距離がですね本当に縮まって神を信じるようになっていく、そういう勝利者としてキリストは来たということです。弟子たちはキリストによって成し遂げられたその神との関係を信じることができなかった。だから心の深いところに、ところが空虚だったのです。空虚だったのです。そこに弟子たちの人生の虚しさ、不安、苛立ちがあった。それは心に神関係が存在していないからです。弟子たちはイエス様の弟子だと言ったけれども、この時ですね、マリアが言う言葉を信じなかった、信じられなかったということは、神関係がなかったということですよ。だから不安だった。私たちの心に本当に神が存在してくださる、神がいてくださるということを我々が本当に信じることができるならば、困難の中にあっても戦うことができる、生きることができる。 希望が湧いてきます。努力ができます。その神を信じる、そういう根拠がここに示されている、示された。私たちのこの神を信じることの根拠は何か、信じられるということの根拠は何か、それが我が平安をあなた方に与えると言っている。キリストの平安をいただくことです。ああ、キリストが神と一つであったように、その平安を、その平和を私がもういただくことができるんだ。そしたら私のうちに神が存在してくださるんだということを確信できるときに、その時に私たちは苦しいことがあっても生きることができる。反対に私たちの心に本当に神がいなければ、何をやってもそれは虚しいことだ。私たちの平安の根拠はキリストご自身が持っていた我が平安をあなた方に与えるという、この私の平安です。キリストの平安です。キリストは自分が神との間に平和だった、平安だったということだけじゃなくて、私たち弟子たちに、信じる者たち、信じようとしている者たちに、私の平安を、我が平安を与えるためだと、そういう役割を持っているとキリストは言われたのであります。これらのことを話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためである。これ16章の39節です。私にあって、キリストを通して神を信じるようになることができるように、一人一人がそういう平安を得るためにこのことを話したんだ。私の平安をあなた方に与える、私が与える平安は世が与えるものとは違う。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな、私は去っていくが、またあなた方のところに帰ってくる。我が平安を与える、あるいは私から得るためと、すでに繰り返されておりますいました。それが今日の20章のこの20節で、その次にその証拠を示したんですよ。それが20節で、そう言って平和があるように、平安があるようにと言って、その証拠を示した。それは手と脇とお見せになったと、弟子たちは主を見て喜んだと書いてある。自分たちの前にいるのは亡霊ではない。確かにこれは主イエス、あの主イエスキリストなんだという証拠、それは手と脇腹をお見せになった。これは十字架の釘と、あのローマの兵隊が刺した槍の跡ですよね。手と脇とお見せになった。これによって弟子たちは、ここに私たちの目の前に現れているのは十字架につけられたイエス・キリストであるということが分かった。弟子たちは主を見て喜んだ。ここに主という言葉が使われておりますね。主という言葉は神という言葉と同じ使われ方です。あ、ここにいらっしゃるのは、この主を見て喜んだ、神を表す言葉。手と脇の傷は確かにイエス・キリストが死んだことを表す証拠ですよね。あの十字架の出来事の印です。しかし確かに死んだキリストが今ここによみがえらされて私たちの前に現れている。それは頭で考えてどうになることではありません。頭で考えて分かることではありません。しかしこれが信仰の出来事なのです。主なるキリストが、神なるキリストが現れてくださった。そして我が平安、神の平安を私は携えてきたとキリストが言われた。不安と失望の中にある弟子たちのただ中に入ってきた。 我々 の、 よく家庭でよく見る光景ですけども、子供たちだけで留守番をしていると、で日中はなんとか遊んだけれども、夕方になってだんだんもう日がかもう落ちてくると、寂しくなってくる、いつお母さんが帰ってくるんだろうか、みんな子供たちは心配して不安でいる。その時にお母さんがただいまと帰ってくる。お母さんはもう手にたくさんのお土産を持って帰ってきてる。しかしそんなお土産よりもですね、お母さんが帰ってきてくれた、そしてみんな子供たちはそのお母さんに飛びついていく。我が平安を、母親がいるというそのこと自体がその家庭にとっての平安をもたらすものだったということですよ。まさにキリストがここで同じような思いではなかったか。まさに我が平安をもたらすと、あなた方にあるように、そしてイエス様自身の存在にこの出会っていった。私はここで一人の無神論者の、無神論者っていうのは神を信じない人のことを無神論者と言って言います。無神論者の人物を紹介したいと思います。それは椎名林蔵という名前を聞いたことのある方かもしれません。これは戦前の方なんですけども、1973年まで生きておられました。でこの方は実は何で無神論者になったか、その後こう洗礼を受けてキリスト者になったんですけれども、この方はなぜ最初無神論者だったかっていいますと、実はこの自分は不幸な生い立ちの中で、この貧しい生活、出前やコックの見習いなどの職を転々としながら、結局自分を支えてくれるのは物しかないんだと、まあ唯物論者、物があれば自分がそれを神のようにして、神様なんか信じるわけがない、物が大事だ、そういう貧しい時代に育った人はそういうことをこの人自身が経験した。自らの不幸な生い立ちの中で自らを唯物論者にしていった。そして職を転々としながら神戸の交通局の労働者となって、まあ、労働運動をしていくわけですね。ところがこの特高警察に捕まって懲役4年、控訴して1年の独房生活を経て、物質が全てであるという考え方から本当の自由を求めていくようになった。そういうこの無神論者というところからですね、上申書を書いて、思想の転向の上申書を書いて、懲役3年執行猶予5年で刑務所の裏門から放り出された。そして社場に出るわけですけれども、就職するけれども、しばらくは続くんですけれども、だんだんと自分の身元が分かって、そういう経験者をですね雇っておくわけにはいかない。それでどんどんと首を切られて、まあ、自分の前科がばれて、職場は次々にクビになるというような生活をしていた。唯物論を自分は信じていたんだけれども、本当の自由を求めていた。そしてこの人は実存哲学であるとか、ロシアの文豪ドフトエフスキーの作品からところどころ指してくる正体不明だけれども新鮮な自由の、本当の自由の影を感じるようになって、彼はドフトエフスキーに導かれて作家の生活にこう入っていった。ところがこう書いてるんですね、しかし本当のところ自分は絶望していたっていうんです。確かに生きてたわけですよ。だけど本当の意味では希望がなかった、絶望していた。自分は神やキリストが信じられ洗礼を受けたんだけれども、信じられていたわけではなかった。ところが洗礼を受けてから1年後ぐらいした時に、ある日ルカ福音書を読んでいた。それは今日私たちが読んでいるこの箇所と同じ、 ところの、まあ、ルカ福音書がですね書いてる記事なんです。手と脇とお見せになったというところまで同じなんですね。ところがルカ福音書はさらにですね、イエス様がここに何か食べるものがあるかと言われた。弟子たちがそこにあった焼いた魚一切れを渡すと、イエス様はそれを取って食べられたと。それを読んだ時にこのシーナはですね、激しいショックを受けた。その時必然性の壁が音を立てて崩れるのを自分は見た。でこう書いてるんですね。イエスは自分を信じない者のためにどんな奇跡を表されたか。とんでもない、くだらなくも焼き魚一切れをむしゃむしゃと食って見せられただけである。しかしそのイエスの愛が私の胸をついた。同時に死んでいて生きているイエスの二重性は、私が絶対と考えていたこの世のあらゆる必然性を一瞬のうちに砕いてしまったのである。私たちは自分は二つの絶対性があると考えていた。この世に生きるというそういうこと、また死という絶対性、その絶対性を超えてイエス・キリストはここに存在しておられる。私たちの絶対的な必然性と考えている壁が崩れ落ちている。しかしこれこそが本当の自由というものではないか。イエスは十字架上で死んでめでたく天国へ直行したのでもなく、天国に行ってから地上の弟子たちに表されたのでもない、死んでいて同時に生きているという姿で自らを表しておられる。イエス・キリストを信じる者はすっかり救われたかというとそうではない。救われていないかといって救われて、救われていないと言って救われている、救われていないようなんだけど救われている、救われているようなんだけど救われていない、まさにそういう仕方でキリスト者はあるんだ。そしてこういう例えを書くんですね、書いてるんです。例えて言えば、人間の苦しみや悲しみの海の中に投げ込まれていながらも、溺れないように首を水の上に出してちゃんと息ができるということなのである。もうダメだと思った時でさえ、その首をしっかりと支えていてくださるのがイエス・キリストなのだ。だから私たちは苦しみや悲しみに対しても十分戦えるのだ。この作家が書いているそのよみがえりのキリストのイメージですけど、もうこの困難の海、絶望の海、困難や悲しみの海の中に溺れている私たちをですね、この陸の上に引き上げて救ったというイメージではないんですね。もう我々が例えば天国に行っちゃったと、これは完全に救われていることなの。しかし今ここで我々がキリストを信じるということは、ちょうどその海の中に漂っているようなもんなんだ。困難の海、絶望の海、溺れないようにしかし首を水の上に出させて息をつかせてくださる。そして私たちの首を息がつけるように支えていてくださる。それがキリストなのだっていうんですよ。キリストは私たち、そういうキリストがここにいる。でこの作家にとってはですね、今生きているというこの現実と死の現実、その二つの現実をですね、本当に打ち破ってっていうんでしょうか、それを超えてイエス・キリストが、十字架についたキリストが今ここで生きておられる、この自由さ、この本当の自由をキリストは持ってらっしゃる。ここにこの作家はショックを受けたっていうんです。 そしてイエス・キリストは単なる印ではない。このイエス・キリストが弟子たちに何をなさったか。イエス・キリストは弟子たち一人一人に聖霊の息を吹きかけたと書いてます。この書き方は旧約聖書の創世記において、人間が神が人間を作った時に神の息を吹き込んだ、その表現と全く同じです。すなわちあの第一の創造においてと同じように、ここにおいて第二の創造が行われたんだということを聖書は告げている。第一の創造によって我々はこの地上に生まれたんですよ。ところがどんどん神から離れていってどうなっていったか。風船がですね、次第にほっといたらしぼんでいくじゃないですか。それと同じだ。しぼんでいった。神の息が抜けてその果てはどうなったか。無神論の思想に支配され、その結果は不安と絶望感しかなかった。絶望の海に沈む以外になかった。絶望の海が至りつくその極点は何でしょうか。それは死です。死の世界です。椎名林檎も何度も何度も自殺を図ったんですよ。生きてたんだけれども結局心に希望がなくて死に向かっていかざるを得なかったということです。絶望の海の中に沈む以外になかった。その絶望の至るところは死の世界だ。その絶望の海から救い出したのは十字架の死を経験し、そしてよみがえって今私の前に立っておられるこのよみがえられたイエス・キリストなんだ。ここに椎名は出会ったんですね。このキリストに出会った、そして救われたわけです。これは一つの、実例ですよね。例です。我々はどういうふうな仕方で皆さんよみがえのキリストに出会っておられるのか。それは聖書からいろいろな皆さんもこの恵みを受けていると思います。しかしここで今言ったように、一人一人に対して、弟子たち一人一人に対してキリストは聖霊を吹きかけた、命をこの吹き込まれた。この私はすでに世に勝っている勝利者、よみがえの主が存在していなければ、そして私たち一人一人に新しく私たちを作り直してくれるそういう出来事がないならば、我々もまた絶望の海に沈められて死ぬ以外にないんじゃないですか。ところがキリストは、ここでよみがえられたキリストはそういうふうに私たちを新しい命へとして作り変えてくださったんだと、それがこの礼拝なんだということを今日の聖書は語っているわけであります。これから受ける、先ほどイザヤ書55章の言葉を読みました。私の口から出る私の言葉は虚しくは戻らない、必ずその言葉は実現して私たちに実りをもたらす。キリストの言葉は私たちにそういう信仰を与えてくださる、神を信じるということを私たちのうちに成就してくださる。あなた方に平安あれとの言葉は弟子たちのうちに確かに与えられて、そしてあの死んだ弟子たちが生き返って、そしてキリストの命を伝道するものとなっていった。私たちが悩み多いこの地上の生活を歩んでいるこの旅路の中で、キリストはこれから我々が聖餐の恵みに預かろうとしています。これ取りなさい、これは私の体である、私の血であると言って差し出してくださったのが聖餐ですよね。聖餐式ですよ。ここにはキリストの十字架が表されているんじゃないですか。しかしこれを差し出しているのはよみがえられたキリストですよ。十字架につきよみがえられたキリストがこの物質を受け取るのではなくて、それはキリストの命、新しい命、キリストの復活の命を受けること、それが実は聖霊を吹き込んだということですよ。我々もまた聖霊によって満たされて キリストの命を与えられていくことだ。そういうふうにして弟子たちは平安を与えられて、主の平安を、キリストの平安を伝える伝道者たちとなっていったのであります。お祈りします。父なる神様、新しい9月の時を与えられました。迷い多い、不安多い私たちに、あなたは真実の確かな印と言葉とお与えくださいました。今心からこれを信じ、あなたの恵みに一人一人預かることができますように、この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。